どうもこんばんは、渋谷の体育会平井です。この番組渋谷の体育会はパラスポーツ大好きな人が集まり、パラスポーツについて熱くトークするフリートーク番組となっています。今週もパラスポーツが大好きなパラスポーツエヴァンジェリスト前田由香さん、 MVP クリエイティブジャパン大見恵美さんとお届けします。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。前田さんがちょっと体調がねおかしくないという中ご参加いただいてますが、大丈夫？大丈夫です。
大丈夫です。大丈夫。
大丈夫です。
暑いから。
心配。熱中症っぽい。
多分熱中症だと思うんですよね。今日ちょっと仕事で朝が早くて、頭移動が真っ昼まで。
うん。
オフィスのあるところが駅から徒歩20分なんですよね。だから朝も歩いて、昼間も歩いてみたいな感じで、午後からずっと頭の痛いのが抜けなくて。
おお。
塩飴とか舐めたりしてるんですよ。なんかこうそこ行ったり来たりを繰り返して、まあでも帰れば大丈夫かなみたいな感じで思ったら、結構夜でも8時台だったんですけど、結構暑くて、
暑かったですよね。
なんか逆にオフィスに行った時はなんか落ち着いたと思ったんですけど、家に帰ってくるまでの間でまたなんか
マリア
どっと来たって感じで、ちょっと無理かもしれ
ない。大変。
だけ休憩させてもらえ
ね、なんかこうそういうすごい、あ、完全に熱中症だなみたいなのが、体験がまだなくって、なんか軽度のちょっと頭痛いかもとか、
はい、
でなんか水ガブガブ飲んで冷やして、あ、なんか、あ、ちょっと危なかったなとかはいっぱいあったんですけど、この夏でも本当になんかなっちゃうとなんか何日か続いたりとかもするんですよね。
そうですね、多分。まあでも今回はそう、割と早めに対処はしてたと思うんですけど、結局、オフィスにいる間にこう塩分になるものがなくて、お菓子とかはあるんですけど、なんかこう、ちょうどいい塩分がなくて
。
そこでちょっと対応が遅れたような気がします。
ね、満身創痍の中、ありがとうございます。
皆さん、
すいません。
つけてというか、生きてるだけで熱中症になりそうなんだから。
いや、
ちょっと気をつけた方がいいですよ。チャレンジなんないですから、暑さが。
そうだね。
夜も全然。
そう、一瞬マシになったのが、また戻ってきちゃいましたね。
そうですね。お盆の期間、多少なんか風が吹いて、場所によっては。まあなんかそんなに暑くないかなとかと思ったんですけど、今日特にまた35度超えたかな、特に夕方側の暑さが結構来ましたね。まだこんな暑さなんだみたいな感じの、びっくりしました、会社出た時に。
これから涼しくなるのかと思ったら、
もう北海道寒いくて、ホームセンターストーブ売ってんですよ。
信じられない。でもちょっとそれ羨ましいもん、
ね、
夜
やっぱり札幌にマンション
そうだよそうだよ
そうだ、札幌移住計画が
待ってますよ待ってますよ。
すごい、ストーブか。
ストーブ売ってる、もう入れ替えで、あとハロウィンのなんか売ってた
早いもう秋モード、お盆過ぎたら次は秋。そうなんだけど、
ストーブを陳列、どこの店行ってももうホームセンターストーブ売り出してるから、
へえ、
さすがね、北海道だわ。
うちなんてエアコン清掃ついこの間してもらいましたよ。なんか使いすぎてんのか、なんか匂う気がするとかって言って、
うん、
今の時期やんないですよすごい言われました
今まさに使い引きですもんね。
そう、普通秋にやるんですよって言われたけど、でもなんか臭くてって言って、
もうちょっと使いそうですね
うん、いや、うちもすごいエアコン清掃やりたいなって、なんかちょっとカビ臭い気が。
そうですよ、
なんでなんだろう。使い始めてカビ臭いんだったらわかるじゃないですか、途中からカビ臭くなるのなんで。
なんかこの今回の清掃の人が言ってたのは、エアコン使うと中になんか水滴とかやっぱできちゃうとか、切った後に 1,2 時間ソープボタンを押して、こうなんか中を乾かさないと、結局残った水滴がずっとこの湿気の中で なんか、うん、こう、噛みやすくなるらしくって、うん、なんか、うん、毎回送風って、うちたまたま使ってるのがダイキンなんですけど、ダイキンは送風がついてて、送風ついてるメーカーもあるんですよね。今後は送風ついてるメーカーさんがね、売れると思いますっていう謎が、で、変えられてましたけど、送風っていうのをやると、うんうん、乾きやすくなっていいらしい
です。それ自動でやってくないですか？
あ、自動クリーンみたいなのがついてるのもあるらしいんですけど、なんか自動クリーンっていうモードだと逆に温風をなんかこう中に入れちゃうんで後で熱くなるらしいだったりとか、結構エアコンの電気代を食うらしくって、なんか送風でだがあるんだったら送風の方がコスト的にもいいですよみたいな感じで清掃の人には言われました。でも 2,3 年に1回は秋ぐらいに清掃を入れてで、うん、カビは落とした方がいいですみたいな感じではあった。
へえ、すごい勉強になる
ね。
たまたまこの前ウケな言われたばっかり
いや、そう、なんかよくシーズン終わりに、うんうん、エアコンを使い終わったら、うん、暖房を、うん、それこそ2時間とかつけて、うん、そのカラッと乾かしてから、うん、お休み、お休みにさせるというか、うん、置いとかないとやっぱそこでカビちゃうっていうことは聞いたことがあったんですけど、
はい、
なんかもう今年、去年とかもあれ今日は終わりかと思ったらまだ暑いみたいな、うんうん、なんか10月の中旬にエアコンが必要みたいな、これいつのタイミングで暖房やればいいんだろうみたいなふうに思ってるうちに本当の暖房が必要な時期が来たみたいな
休みもない、
うん、感じで、
なかったですよね去年、
なかったですよね、うん、やっぱりそう、なんかだからちょっとその知ってたのに去年は暖房かけられなかったから今年なんかちょっとカビてんじゃないかなってドキドキしてましたけど、毎回の送風が必要なのか、
うん、それがベストらしいです。
うーん、確かに、まあちょっと毎回じゃなかったとしても、うん、なんか2回に1回とか、うん、長く使ったなっていう日とか、
うん
うん、
やった方がいい、
やった方がいいかもしれないね。
切る時あるんですか、はい、東京って
出かけるとき、うん、
出かけるときはやっぱ切るんだみんな。
でも 1,2 時間ので外出だったら切らないですよもちろん、
うん、
でもこう昼間朝つけたとしてもやっぱし日中はうちにないの で、うん、で日中やっぱ部屋暑いから日中切って帰ってきて待ってつけるみたいな感じですね、うんうん、
そうですね。なんかあとはその部屋の冷えやすさにもよるかなって思います、うん、なんかすごい南側とかで暑いお部屋とかだとやっぱり一回熱くなっちゃうとそこから冷やすのがすごい大変だから、うん、朝早いうちにつけておいてなんかこう冷えがキープできるようにみたいな切っちゃうともう切ったら終わりだみたいな部屋もあったり、うんうん、でもちっちゃい部屋で北向きで、うん、エアコンの効きがすごい良かったら、うん、結構なんか、まあ、別に切っててもすぐつければ涼しくなるとか、うん、結構部屋によって使い分けてたかもですね。
今暑かったらあれですね、日陰の部屋を探す人も多いかもしれないですね。
いや、そうそう、うん、じゃあ今だから本当に新築マンションとかの南向きがその今昔だったら南向きも最高みたいな、うんうん、南向きが一番高いとかっていう感じだったじゃないですか、うん、それがあんまりその方角が関係なくなって、うん、むしろ北とかそういう方を好む人もいるみたいな傾向が多分5年前とかそのくらいに聞いた時にもうそうなってましたね。
暑いですよ南向き、我が家本当に暑いですから、
ね、あ南向きの
南向きで、
気持ちいいけど、う
ん、フィルターをつけることにしました、窓に。
ああ、
遮熱フィルターみたいなのつけると多少は良くなると聞いて、朝起きただけで普通に部屋が34度とかなってるんですよ、外の気温29度とかでもこう光日光が入ってくるんで、うん、すごい暑くなっちゃってもうサウナみたいな感じですよね、家だ、
バテバテになっちゃい、
そうなんです、逆にずっとガンガンにエアコンが効いてて、それもそれでなんかこう体が良、うんまあ、くなくなっちゃうので弱ってるんですよね。外出るともう変に汗かいて頭痛くなるし、家にいる 言えたらいたで多分すごい不健康な生活してるって良くないと思うんですけど、
もう札幌に移住しかないな。
そうだそうだ、
私前住んでた部屋が南西向きのリビングで、うん、もう本当になんか、ま、窓もちょっと広めな感じだったので、うん、もう本当玄前だけみたいなもう日中とか、多分40度とか行ってたんじゃないかな、もうつけなければっていう状態だったので、やっぱ夏にその自分で遮熱カーテンみたいなのを買ってつけたりしてたんですけど、うんうん、そうそうそうそう、もう でももうの結果やっぱその布レベルのカーテンじゃ効かないってなって、うん、であの車の何、うんうん、フロントガラスのところに置く、うんうん、なんかこう車のやつあるじゃないですか、あれのなんか大きいの買ってそれに
すごい
怪しいね。
そうそう、外から家見えるんですけどあの家の窓が見えて、うん、外から見るともうなんか超規定列な人が住んでるみたいな、ね、宇宙の方針したとそういう部屋で、でもなんかもう全然背に腹は変えられぬみたいな、どう思われてもいいこの暑さから逃れたいみたいな、でもやっぱそれ置いたら全然良くなりましたね。
へ
ー、光が入ってこない部屋みたいな感じ、うん
うん、
いやでもちょっとそうですね、その遮熱をやらないとダメっていうのは大変そうだな、うん、
大変です、
うん、夏バテ、
そう冬は暖かい、
暖かい、
暖かい
ですよ、エアコンいらないんでそれはそれでいい、
確かに
夏はしんどい、これからどんどんしんどくなりそうです、
ね、
やっぱり札幌移住が、
そうだよ、
すごい待ってる、すごい待ってる、
バーベキューしよう
仕事があるから
。札幌は湿度とかもパラッとしてるんでしたっけ。
でもね最近やっぱり湿度が高いので、私もそのエアコンやっとつける生活になっ、ね、ライフスタイルになったけど、なんか冷房よりは除湿をかけた方が楽に生きられるっていうか、多分、うん、湿度高いのに慣れてないんですよね、
うんうん、
ところすごく湿度が夏も上がってきてる、なんででしょう、あのやっぱりスコールも多くなってきたし、
うん、
天気今までなかったよなみたいなのが多いですね、
全体的に日本がちょっと、うん、東南アジア気候に
本当にな
ってるって感じなんですかね、
うん、
そうか、
そうですね、だから冬は札幌、あ、じゃあ、うん、夏は北海道
夏は
北海道
冬は沖縄、
冬は沖縄、
意外と沖縄とかのがずっと安定してそうですよ、
あ、暑いは暑いけど、
もともと暑いから、うん、なんか変にこう上振れしないで、
うん、
安定して、うん、で海風きっと来るだろうから、
うんうん、
よりはきっと快適なんだろうなと思って、まだ
そうですね、
50度になってるわけじゃないですもんね、
そうなってない、こっちは変わってなくって
か
でももうね、あと地元の横須賀とかも、うん、まあ、まだもうちょっと風が来るんでそんなに暑くなかったんですよね、なんかちょっと最悪横須賀に戻ろうかなみたいなこととかを考えます、
うん、いや、ちょっと頑張れから札幌に来て
この間お盆の時に千葉の勝浦に遊びに行ったんですけど、うんうん、なんか勝浦って割とこう過ごしやすい気候って言われてて、でもなんかそれでも今年は暑いと聞いていたんですけど、でも全然過ごしやすかった、湿度が違うって感じ、ね、そうかそうか、海でしかも山もあるから、うん、なんかちょっと山の中の方に泊まってたんですけど、すごい、あ、お、この気候だったら夏生きていけるわってすごい思いました
夏の旅行を青森にしたんですけど、
うんうん、
涼しさを期待して、
うん、
ちゃんと涼しいかなっていうところがちょっとまだ、う
ん、ちゃんと涼しい、これいつですか、
うん、9月です、
9月、じゃあ涼しいんじゃないですか、
大丈夫かなって、
寒いかもよ、
いや寒いまでは多分行かないと思うんですけどあのどこにしようかっていうのを考えた時に、
うんうん、
こうたまたまこう秘書旅っていうのをね JR の あの山の手帳
見た
やってるじゃないですか、
わかる、
なんか、はい、秘書旅っていうのがあるのかと思って、うん、そこを見ながら 青森行ったことないねみたいな話になって、
うん、
一応こう軽井沢とかだと近いからいいんですけど、でもなんかそんなに私たちが観光できそうなもの、うん、あと 1,2 泊な感じになっちゃうんで、もうちょっと 3,4 泊できそうなところっていう感じで、あの青森に行ってみたっていう感じなんですけど、
美術館もありますし、
ね、あ、いいです。
あと結構エリアによってあの美味しいもの、郷土料理が結構いろいろ、海鮮食べたりアップルパイ食べたりとかっていろいろあるんで、食好きにはこう飽きないなと思って、
うんうん、そうか、ねぷた祭りとかはもう全然前に終わっちゃってるって。
そうですね、終わっちゃってます。お祭り自体はこの夏の8月の最初の方にねぷたの方があって、でまあ、多分ホテルとかも全然取れないと思うんですけど、
うんうん、
ねぷたとねぷたそれぞれなんかあの美術館とか博物館みたいになってるのはその弘前と青森にあって、その今まで使ってたものみたいなのは近くで見れたりするらしいので、
うんうん、
まあ、なんかその祭りの、ね、熱気の中でも割れるよりは涼しい館内で見るみたいな、うんうん感じでそこは見に行く予定です。
うん、面白そう。
はい、私たち車の運転ができないんで、車の運転をせずに青森をどう楽しめるかを探ってこようと思って
ます。あ、でも車必要そう。そう、そんなことないんですか。
いや、必要なんですよ、いろんなところは。弘前の中だけとか青森市内だけとかだったら全然大丈夫なんですけど、うん、そこから十和田湖行きたいとか八戸行きたいとかってなって、うん、八戸の中を観光したいとかってなると車があった方がベストなんですけど、うん、ないからどういうルートで行ったらこなせるのかっていうのを、うん、検索とチャット GPT と壁打ちながら数少ない公共バスを駆使してこう満足できるルートをこう探るっていうような感じで今組み立ててます。
今車の免許持ってない若者とかも増えてるから、そういうなんかその車使わない旅みたいなのの情報の需要ありそうですね、
うん、
そ
う、
ちょっと試してみよう、
うん、
そうなんだから電車とかも電車で10分っていうのを調べといても、電車自体がその、うん、その区間走ってるのが特急だけとかで1時間半後までないとか、なんかそういうのばっかりなんですよね。だから ここだけは逃せないみたいなのをいっぱい、
うん、
その間でじゃあここ4時間空いたからこの4時間で何できるかなみたいな感じで、
うん、
こことここは徒歩20分だからギリ歩けそうでみたいな感じの計画を
すごいなんかロケ番組の
確かに確かに
組み立ての得意かもしれないですね、
うん、すごいいいスケジュールが組めそうです、
ね、今楽しみながら計画してます。
うん、そういうのってやっぱり前田さんが組んで旦那さんはもう何でも OK みたいな感じなんですか。
基本どこでも私が行きたいとこについてくれるんですけど、うん、なんかこう、うん、こっちが気持ち的に疲れてると考えるの面倒くさくなるんで嫌、
うん、
になっちゃうから、
うんうん、ま
あ、全部は決めなくて、なんていうか青森の中でも何したいとか好きたいとか、うんうん、まあ、ゼロベースって言うとあんまり希望が出てこないから、行ったことあるうちの両親とかにこう行った情報バーッと聞いて、なんかねぷた見る、美術館見る、なんか遺跡もある、アップルパイある、なんかそれがいいとかっていうとアップルパイみたいなリアクションがあって、であと自分でも一応青森とか調べると、私は絶対選ばないけど夫の場合はこういらせ渓流行きたいみたいな感じになると、ああなるほどハイキング好きだったわみたいな、ここはまあじゃあ入れるかみたいな感じで、あの多分私の趣味で美術館とかにこう付き合わせちゃうし、どっちかっていうと青森は日本酒の方が多いんですけど、ちょっと日本酒だけお酒あんま好きじゃなくて、他のビールとかビールは全然大好きなんですけど、日本酒だけダメだから、そこはなんかこう意地でも付き合わせるためにあのルートのバランスを取ってじゃあ行くとしてみたいな感じの話して、こうやっぱそういうのが一個あると、その3泊4日の中でも行ける日程が限られてくるから、うん、行くともうそっちで1日会うような感じになるんで、じゃあ なんか弘前行ってからだとアクセス悪いから青森に泊まって翌日でとかっていうのをパズルのようにはめていって、うん、一応相談しながらホテルは私はこの3つのうちのどれかがいいですとかって言って、その中で向こうが一番ご飯が美味しそうなのか温泉が広いなのか、なんかその本人なりの基準で選ぶ感じでこう分担してます。
あ、でもなんかちょうどいいですねバランス、
う
ん
う
ん、
そうね、そういう感じで今回やってみました。今まで全部私がまるっと全部やってたんで、
うんうん、
それに勝手に疲れてたんで、もうちょっと巻き込んで、で、アップルパイとかは私よりも多分夫のが甘いものは好きなんで、
うん
うんうん、ここからここに移動する範囲内で、うん、行きたいアップルパイのお店見つけてみたいな、
ね、
それでも優しい、なんか
優しい。
そう でもいっぱいあるんですよ、ほんと弘前って。なんかやっぱりリンゴが有名な街だからアップルパイを売りにしてるお店が本当に点在していて、うんうん、でベースが車の社会だから結構、駅から近そうに見えても、うん、都会人からしてみるとちょっと遠いところとかに点在してるんで、
うん、
なんかそこで情報だけをベースじゃなくて地図上から選んでもらうってやってます。
旅行とか行くときってなんか本当にその友達と行くときとかでもすごい調べてくれちゃう子だと、私もなんか焦って私も案出さなきゃみたいな気持ちになって同じぐらいの候補をパッて送り返したりして全然まとまらないみたいなことか結果これ任せた方が良かったんじゃないかみたいな。でなんか1対1だとなんかこう吸ったら、まあ、まだなんかなんとなくこうじゃあこう言い出しっぺというか、うん、そういう人がもうリーダーシップを取ってやっていくしかないみたいな、はい、うん、でもみんな基本的には OK っていうし、うん、なんか得意な分野がある人は、うん、なんかこうここは私が詳しいみたいなので、うん、情報を出してくれたりとかするじゃないですか。で逆になんかそのなんで全く動かないみたいな人がいるチームは私はあまり所属してなくて。なんていうかなんだろうな、うん、され待ちみたいな、うん、姫かみたいな人がいるチームはあんまり所属をした経験がないから分かんないんですけど、だからそのみんななんとなくこううまく出し合っていいなんかみんなそれぞれ自主性がありましたねっていうのがいいなって思うから、うん、1対1の時にすごい旅スペックが高い前田さんみたいな人だと超緊張する。
いやいやいや
自分もなんかついてかなきゃみたいな。でなんかこう例えば ここでこうで電車がこうだからって言ったらなんかこのバスがあるよとかなんかわかんないですけど、タクシーだったら何キロでだいたいいくらぐらいみたいみたいなのとかなんかそういうのをな何かしら提供しなきゃ、別に求められてないかもしれないんだけど。なんか性分として自分がなんかすごいなんかこういうのでとかって言った時に誰からもなんか別に何でもとかって言われると結構私がっかりしちゃうんですよ、うん、
ああなるほど、
ああみたいな、ああ何でもいいパターンねみたいな、なんかちょっと悲しくないって、なんか楽しみで思ってるのは自分だけ、うん、みたいな、
あそう
そうそのなんかこうでも分かるんですよね、その、うん、あこの人すごい熱量を持ってこの人詳しいから任せようっていう気持ちも分かるんですけど、私はそういう時に自分は来てほしいタイプだから自分は行かなきゃって思ってだからすごい緊張して情報を出す
私自身はでも自分から企画することあんまないんですよ、旅行というか一人で来たので、その、うん、ところは一人で行った方が楽だと思って、
うんうんうんうん、
変わったところが好きというか、やっぱり美術館とかも好きですけど、美術館って結構一緒に回るの難しいじゃないですか、
うんうん、
特に好きなもの同士だと結構違うから、
うんうん、
また行けた15みたいなことができればいいけど、1時間で終わるかどうかも分かんないみたいなのある、
うんうん、
好きなだけ見て後の時間決めないでおきたいとかっていう時があったりとか、
うん、
結構地域の本屋さんに行きたいんですよ、独立系本屋さんとか、
うん、
こうちょっと癖のある古、
うんうん、
本屋さんとか、そういうのに一緒に行きたい人って結構レアだから、
う
ん、それで一緒に行きたい
人
が行けるぐらいなら自分のペースで美術館とか見たい博物館とか食べたいものとかを
予約
しちゃった方が楽なんで、結構一人旅推奨派で、友達と行くときはなんか逆にこう星野リゾートみたいな、こうみんな女子で泊まったらめっちゃ楽しいみたいなとかあるじゃないですか、
うんうんうん、
に行く、もう泊まるのメインみたいな感じで行くときには、なんかあんま出しゃばらず、もう そこだけで、その後のプランみたいな感じでやっちゃうか、こう仕切ってくれる人に便乗した方が、こっちも楽というか、仕事柄なんか割とそういうプランニングする側の仕事が多いから、なんかプライベートまでそんななんか仕切りたくないなみたいな感じで、お任せすることが多いんですけど、結局そのお付き合いしてた人とか夫とかと一緒に、そう今までの経験上切られすぎても結局私が我が強いかな、不安が出ちゃうでも全部任されすぎるとなんで仕事でもないのにやらされなきゃいけないんだみたいなって一番ムカつくみたいなとが結局あったんで、あこれはなんか長い人生考えたら良くないなと思って試行錯誤の結果相手にボールを投げてみるっていう感じだったら意外と反応が良かったんで、あ元からこうやってやっとけばよかったんだ
みたいな、うん、すごい前田さんが最適解を見つけた旅の
そう、うんうん、基本で文句を何も言わないので夫は、うんでもいいし、私が変なとこあげればあげるほど向こうは面白がるんです自分で全然選択しないからだからそこは良かったなって思うんですよ、
ま
あ、強いのでもうバチバチに喧嘩してたなそうじゃないのはすごいありがたいんですけど、でもちょっと決めてほしいみたいなのはうまくこっちが、ね、ボールを投げる
さじ加減ですね、
うん、覚えました
素晴らしい、
これで今度から旅行が楽しくなります。
あ素晴らしい大見さんはどうですか、旅はあんまり
疲れないですか、
うん、
友達と行くときはで黙ってたらもう自分が言っちゃった方が早く決まるから、
うん、
待てない、みんなが言っていや企画を出してくるまで待ってないで
早い
何かやるって決まったらもう徹底的に調べちゃうから、それから逃れるために早く決めなきゃいけないんですよ自分が、もし決めて調べて早く決めないと、うんうん、ずっとそのことばっかり気になっちゃうから、
うん、
全部決めてホテルも決めて全部一通り取ったらあとはみんな好きにしてみたいな、なんかそういう感じかな、なんか、うん、途中半端に途中止めとけないんじゃね、回答待つとかがもうどうしよう
気持ち悪くなっちゃうんですね、その予約
それだけになって、うん、他のことがもうなんか耳に入んなくなっちゃうから、そればっかりだから買いたいものがある時も早くそれを買わないとずっとそのことばっかり考えてるから、早めに買う、もう気になったら
すごいなんか男前、豪快な性格ですね。
そうだと思う。だからなんか誰かにどこ行きたいって言ったらすぐあれあそこに行ってこれやりたいって言っちゃうから、それがいいっていう人もいるし、ふざけたことを入れていって面白いことやるっていう感じかな
どういうところに大見さん、なんかこう仕事で結構いろんなところに行かれてるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
割と飛び回ってる感じですけど、うん、旅行だとどういうところに行くんですか。
旅行だけ行くってなかなかなくて、
うん、
行きたいとことか見たいものがあるところに工場見学に行くとか絶対そういう感じにする。工場見学行ってお話ししたところで泊まっていくんだけど、うん、自分でそのアポを取り付けるんだけど、はい、そこにそれが好きそうなクリエイター仲間に声をかけて、うん、一緒に行くと疲れるから工場の見学の前の日にそこで会ってご飯食べて次の日一緒に行って終わったら解散するとか、そういうやり方かな、一番楽な、うん、
それはなんか旅行なのかどうかというところの真偽はなんかやや仕事の匂いがすごく強め、うん、視察じゃない、もう
シンプルに山登りとかなんか寺見に行くとかはあんまり興味ない感じだ。
どうかも
そぐらい
そうかも、だったらなんか新しい最新機器を見に行くとかいうことにテンションが上がっちゃうからそっちに行っちゃうかな。なんか でもね今年やっぱりもうなんだろう、この余命というかあと何年生きられるかって言ったら今まで生きてきた年数よりは少ないからやっぱ海外行きたいなと思ってたんですよね、
うんうん、
なんか最近一番下の子が 正社員辞めたから好きな時間が取れるようになって、あの旅行に一人で行ってるって言ってたんです、
うん、
で韓国一人で行けるようになったって言ってたから、あ、一人で行くんだったら私ついてっても怒られないかもと思って私も海外苦手だから、あの怖すぎて行けなかったので、あの一緒に韓国行ってくんないって頼んだら、いいよって言ってくれたので、
うん、
あの先々週ぐらいか35年ぶりにパスポートを取ったんですよ。
あ、じゃあこれからですか。
そう、今年11月にあの娘が、あ、それであの、うん、パラ、デフリンピックを18日に行こうと思って、その次の日から3日間だけ、はいはい、韓国に
行こうと思って
、あの
韓国で最新のテックを見て帰ってくるんですか。
なっちゃってるんだけど今だ
けど絶対なんか絡めちゃいそうですよね、
うん、それは調べず、娘だから娘はあのなんだろう、向こうのそういうライブとかを見に行ってるからそういうなんか若者が行くカフェとかで、なんかホテルも飛行機も全部娘に手配してもらったので、
楽しそう。
あのどんなとこ、どんな飛行機乗ってどんなとこに泊まるか分かんないんだけど、往復よ、東京からね、往復2泊3日で4万5000円だから、も
うちょっとだけ安い
ねえ、安いよね、
すごい安い。どうやって取ったんだろう。
パックツアーってことなんですかね、
うん、バラバラで飛行機何時にするって言って取って、そう、だから物価的には日本と似てるんでしょ、あんまり高くなってないってことは。そっか、そうなのかな。
でも飛行機自体結構、うん、高いと思うけど、あれですかね、あのなんか安いエアライン
LCC とか、そう
で、なんか一泊、お母さん1日1万円のホテルで行ってたから、1日1泊、あ、なんだっけ、1万円って言われたから1泊1万円だと思って、うん、一緒に LINE の画面共有しながらホテルを選んでたんですけど、うん、話が噛み合わなくなって、
うん、
お母さんそんなに安くなきゃダメみたいな話になってたら、娘は2泊で1万円を探してたんで、私は1泊1万円、うんうん、見て、それでいや1万円は超えない方がいいなとか言って安めのを探してたら、いや5000円切るとこないとか言い出して、なんかちょっとなんか違うくらい言ってることってなって、なのでだから2人で2泊で2万円みたいな、
うん、
ツインで、
うんうん、調べたら意外と往復便で最安値2万円
とか、そうそうそう、
あースピーチとかそういうやつ
で2万5000円
なんか直行便ですよね。
羽田からイン
ド、うんうん、
で
直
行便、
2時間ちょっとでしょ。だからこれこそ仕事入れないで、あの、うん、それについて行って観光っていうのをして来れるかなってちょっと思って。
楽しそう。
そうそう、一緒にいていいってことはそんなにないから、子供たちが友達で、
うんうんうん、
2時間半なら私 LCC でも我慢できるかもし
れない。ねえ、さんも行こう、うん、みんな行こう。いや
韓国はね3回くらい行ったことある。
あ、みんな一人で行けるの韓国
だったら。いや、海外はね、一人は逆にヨーロッパしか行かないですね。あのアジア圏は私は食べ物がダメな人が多いんで。
そう、
あの水に当たったりとかして、うんうん、ベトナムで救急車運ばれてるんで、多分家族の許可が下りないです。あの
危ない
危ないって言って。そっから、ね、15年、10年ぐらい一人旅もすごい、
うん、
あのどこのに泊まって生存確認でめっちゃされました、うんうん、あの
うわ
そっか、でも確かにアジアの屋台とかだと、うん、化学調味料とかも多そうだから、なんかね、
油
そういうの食べちゃう、そうですよね
食べるものない、そう食べるものないと思って、もうアジアは普通の中ではあの旅行先からは紹介されてるんで、だからバンコク行ったんです。
あ、なるほど。
アジアとか、うん、多分現地には私の体がもう受け付けてくれないから、日本の中にあるお店だったら、うん、日本の衛生基準を出してるから、
うん、
あのね、あ、
食べられるなって、
ポルトガル料理とか、うん、いろんなチュニジア料理とかそういうのも安心して食べられる。
そうだ、前田さん何日か前またあれあれ一番、
あ、そう、この前は、う
ん、何で
ペルー料理だ。
ペルーか。
ペルー、
あ、なんかまた食べてると思って見て、
ペルーってどんな感じですか。
ペルーって言えばでもそう、あ、肉と芋って感じ。
うん、あ、やっぱ芋なんだ。芋の芋、
じゃがいもとか、あとキャッサバ、しかもキャッサバ、
うんうんうん、
ユカって言うんですよ、キャッサバとか言った
ら、
ユカって言うんですよ、キ ャッ
サバ、前田優香はキャッサバから来た。
あ、そうですね、あと肉は牛肉とか、あと豆煮たものとか、で意外とこうなんかセビってって書いてたかな、でもあの魚、白身魚とかもあの食べるみたいで、ちょっとピリ、味付けは全体的にピリ辛なんですけど、でワインもビールもあるみたいな感じのところで、ちょっと変わった飲み物みたいなの、なんかブドウを発酵させたみたいな、発酵飲料なのかな、なんか発酵させたお酒みたいなのとノンアルコールの飲み物とあったりしました。なんでそこはちょっと変わってるなと思って、ボタンダにペル、明らかにペルー人がやってる、お客さんもやっぱり急にスペイン語とか喋りだしたので、やっぱりそういうお店に行くと多分似た国の人たちが集まるから、コミュニティみたいになってるみたいで、面白い現地感を味わいながら、
よくペルー料理探してくれ。
確かに五反田のペルー料理、
料理
これ食べる場所が高いんですよ。へー、3.45、しかもすごい安いんですよ、飲み放題付き4000円で
4000円、
普通にお腹いっぱい食べましたよ、あの夫とあと、あの義理の両親と4人で行ってたんですけど、普通に大人4人でお腹いっぱい感じで食べました。
へー、
札幌にもペルー料理あった、
行ってみてください。
あるんですね、
面白いですよ。
いや、付き合って一緒に行ってくれる人いるかな。
じゃないですか、モルクやるような人たちにペルー料理食べたい人と投げかけたら多分3人にな
ってますよ。確かに、
うん、新しい当て合おうっていうね、
未知のね、出会いをしたいタイプが多そうだもんな。
いいですね、
来週またチュニジア料理とレバノン料理を、今度は会社の人、
すごい、なんだそのチョイス、名前わかんないと検索もできない。
え、チュニジアとレバノン、
レバノン、
レバノンって入れなくないですか普通。
いや、入れない入れない、あの
レバノン、想像ができないけど、なんとなくどっちもスパイシーなのかな、クスクスとか違う、
とか、そうですね、チュニジアのクスクスがやっぱメイン でどっちもハラールなんですよね、イスラム圏だから、その料理としてはなんか多分こだわってて、でもチュニジアの店はなんかワイン、チュニジアワインなのかその近隣ワインなのか分かんないですけど、おそらく宗教上は飲まないんですけど、あのお店にはワインがあって、レバノンの方はもう完全にお店自体にアルコールを置いてなくて、ベジタリアンフードも逆に豊富で、それはうちの会社にたまたまシリアの難民採用してて、その方とご飯行こうって言ったら、お友達のお家、あのお店ですって言って、レバノン料理、そう、多分シリアとかレバノンとか国が違っても多分似たようなその地域なので、こっち日本にいる人同士ではなんかお知り合いになってるみたいで、友達がやってるお店ですって教えてくれたので、そこでじゃあご飯食べちゃうってなったんで、
レバノン料理めっちゃ美味しそう。
へえ、レバノン料理、
うん、
行きましょう。
死にかけのパソコンで死にかけのパソコンでちょっと今検索してみようかな。
はい、だからそこって、お友達のそこって言われたんで、じゃあそこ行きましょうって、
しかもそんなに、
あ、美味しそう、
いいよこれ、うん、美味しそう、
美食の国なんだ、
でしかもいつも混んでるんですよお店は、ほぼ満席で、で、前をちらっと通るだけだと、半分は多分その中東系の人がお客さんで、多分半分くらいは近隣のビジネスマンがいるっていうような感じなんですけど、
アプムスとか美味しそう、
美味しそうですよね、
なんかインスタでレバノン料理って開いたらめっちゃ美味しい店ばっかり出てくる。
結構アラブ系の料理って、なんか私の食の好みですけど、なんか油ギトギトなものがもう食べられないから、それも私にとってはこう豆フムスとかこうひよこのペーストだし、お肉使っててもなんか必要、なんかチョイスとして、あのベジタリアンフードとかがあるの、なんか全体的にちょっとヘル
シーにな
る、あとオリーブオイルとかすごいあのエリア的に取りやすいのか豊富に使うんですよね、トマトとか。だから、なんか別に宗教上の理由がなくても、美容フードみたいな感じの位置づけで、多分、日本には受け入れやすいのがあるなって思って、
すごい良さそう。これしてる
美味しそう。
これしてる美味しいかもしれない。
ねえ。
うん。
これはニンニクケバブ。
ねえ。
美味しそう。今開いたページがドバイの有名なレバノン料理レストランおすすめランチが超おすすめっていう、うん、ドバイかっていう。もう美味しそうって思って開いたページがドバイの話でした。
ドバイ。
そうか、中東料理で、
うんうん、
結構いろんなところに中東料理の店はある。割とどこ行ってもなんかおい、あのそのちょっとスパイスとかが苦手じゃなければ、
うんうん、
美味しいなっていうような感じです。あの濃い味とかが好きだとまたちょっと好みとしては違うのかもしれないんですけど、うんうん、なんか割と野菜の存在感に感じたりとか、うんうん、とか肉とかシンプルだけど美味しい、
うん、
映える感じではないけどって感じ、
うんうん、
でもなんか体で、
う
ん、
購入さそうい
いですね。
ロ
ビさんどこ行きたいか選んどいていただかないか。
ちょっとこれ
今ね、クロアチア
確かに
レバノン行くない
って言ったらレバノンいいですね。
あってあどこだろう、うん、この前でも行ったポルトガル料理も美味しかったです。
ああ。レバノン、ポルトガル、
ポルトガルもね美味しいですよ。
美味しいです。しかワインが美味しいんだよ。
ポルトガルワイン。
うん、
ア
クセスはそんなにあれですか。どこも同じような感じ。
そうです。チュニジアと、レバノンとあとは、千葉大門エリアで、
うん、
なんでそんなに遠くない。全部あれ墨田区でしたっけ。あのパラサッキューは、
うん、そうですね、スカイ
ツリー、最寄り駅どこだっけ、スカイツリーだったら浅草線で1本で行けるんで、あのちょっと乗りますけど、あの押し上げか1本で、うんうん、あの来れるんでそんな遠くない、うん、ポルトガル料理は有楽町にあったんで、それは多分だからアクセスとしてはそんな問題ないですね。そう、うん、都心部なんで、でクロアチア料理も京橋で銀座方面なんで、まあ似たようなエリアです。そこもそんなに多分、うん、1回2回乗り換えるかもしれないですけど、うん、時間的にはそんなに変わらないと思います
。
うーん、どうする、
後で全部の店 の, あの食べログ、
あ確かに
見ますね。あの私が行った
こと、にする
あれ多分美味しいと、
あ前田さん錦糸町かも、最寄りが
錦糸町
で、体育館の東アリーナって言ってた気がする、違うかな、
錦糸町です
ね、な気がする、錦糸町だったら、でも
それこそどこでも
行けるような
気がしますけどね。どこでも、うん、浜松だったら特に、うん、まあ1回乗り換えるけど特に本当に。
うん。
私はちょっと行きにくいか。でも、ほぼ有楽町なんで。
楽しみ。
ちょっと行きにくいか。あ、京橋これ調べたら大阪の。京橋は違う。東京都の方、なぜかバスタが出てきてるで, でもここもその乗り換え1回で行けます。だからどこも大丈夫、
どこでも、
うん、
すごい。
じゃあ
ないこと、
もみさんがピンとくるやつで、
うんうん、
ありがとうございます。だって12月も会うでしょ、う
ん、12月もそうですね、12
月もあるんで、
うん、
その頃までにはまた何か追加されてるかもしれない。
情報が
だからいろんな人が、ね、情報くれるんですよ。だから四国はいっぱいあって、行けてないお店もいっぱいあるんです。まだなんだっけ、アフガニスタン料理とか友達が教えてくれたのがあって、まだ行けてない。いっぱいあるんですよ、行きたいところは。でもなんかせっかく来るからね、行って美味しかったところに行きたいなとも思うんです。
なんかこうそれであちょっと外れてしまったみたいなお店もあるんですか、多国籍料理の、
はい、買ったはあります。あの南アフリカ料理のお店に
行って、
それはなんか南アフリカ大陸料理で、そのガーナの料理とかケニアの料理とかいろんな国のがあったけども、とにかくメニューが多すぎてどれ買ったらいいか分かんなくて、店員さんにおすすめなんですかって聞いて、もう全部おすすめみたいな感じで言われて雑扱いされて、
ありがち、
とりあえず、まあ、じゃあこれかこれとかって言われて頼んだのが、やっぱりなんかマトンをオクラで煮たみたい、オクラと一緒に煮たみたいなので、マトン特有の臭さと、あのオクラを煮る と、なんか緑の部分は もはやなく、なんか真ん中の方に白い種みたいのとネバネバ感だけある、ちょっと匂うものみたいなこと、うん、できてしまって、天がもともとギリギリラム食べれるかなぐらいの、あんま獣臭いと得意じゃなかったんで、うん、獣臭いネバネバみたいな。なんか多分
そういうのかな、
そういうのが好きな人には普通に、うん、あのプリとして見ると間違った臭さではなく、うん、あのマトンの中にしては全然あの食べれない匂いではなくて食べれる匂いだったんで、あのいいんだと思うんですけど、苦手な人にとってみれば苦手な匂いの上にさらになんかこうネバネバしてるっていう不思議なので、うんうん、なんかそれにご飯合わせるじゃなくて、なんかそれもなんかちょっとタルイモだったかな、なんかタルイモのマッシュポテトみたいな感じので、ちょっと独特なもちっとした芋と一緒にあって、うん、それ自体にはなんか塩味とかも特になく、
うん、
無味の芋みたいな感じだった
。間違ってると思う、なんかそこ
いやでもマッサージが美味しそうに食べてるんですよね。しかもいろんなのがあって、それも魚介なってる、うん、そのマトンとオクラの組み合わせを私たちが選んじゃったん
です
けど、チキンだったりあの魚介だったりと、あとその組み合わせるものが別のなんかトウモロコシとか他の掛け算のものとかもあったりとかして、
うんうん、
なんかたまたまそれが私にもとにもそこまで刺さらない料理だったみたいなところがあって、でもメニュー見ても名前がカタカナすぎて、
うん、ありますよね。
全然馴染みがないから、一応説明ちょろっと書いてあって、もうどんなものなのかよく分からなくて、試しに頼んでみたら、なんかめっちゃど真ん中でアフリカンなもの出てきたら、ちょっと違かったから。
もうそういう店のメニューはぜひ写真をつけてほしい。
ね、本当。
でもあのリコとかはすごい美味しかったんです。なんか不思議な乳酸菌、
ワインとか、
いやなんかソフトドリンクだったんですけど、なんか白っぽい乳酸菌量ですって書いてあって、うん、なんかこう酸味強めのピルクルみたいな感じのとこがあって、でもね美味しかったです。もう表現はできないですけど、
うん、
日本にはあんまりない食べ、まあ、甘酒っぽいような、うん、でももちろんそれよりはすっきり飲めるような感じので、不思議な飲み物だったけどあって
ああ南アフリカ料理、あれもなんか結構内臓系の
そういう
やつのスープ、
う
ん、
そうです蜂の巣とかそういう
オトジェコス、
あ
羊肉や牛肉野菜をじっくり煮込んだハーティーなスープ、ハーティーって
なんだろう、
分かんないし
スパイシーな味付けで寒い日にぴったり、水草を使った珍しいスープ。水草食べたくないかも。
そうなんか日本人と考えると、
なるほど、
なさそうってなっちゃうんですよ。だから決められなくて、でもそのすごく惹かれるものはなくて。
はいはい。
でもお店にはすごいアフリカが好きそうな人たちいっぱいいて、うん、あのご飯食べてるとあのベリーダンス踊り出すお姉さんとかいて、こういうそのお店としてはすごい楽しいし、なんか多分ジビエ系が好きな人とかには多分すごい刺さるお店なんですけど、コスパもいいし、
あすごいサファリミートっていう、
う
ん、ザチョウとかガゼル、
うん、
レイオって何、レイオ
わかんない、
など野生動物の肉を使った料理を味わえます。それぞれ独特の風味があり、南アフリカならではの体験ができます。でもなんかちょっとなんかあの結構ですみたいな気持ちになっちゃいます
ね。魚とかって書いてあると、
うん、
美味しいのかすごい臭いのかの、うん、
臭そうになっちゃう。
そうなんです、だから結構チャレンジングな、
うん
ご飯、
うん、
でもいい経験でしたよ、すごい面白い。
ハマスの燻製、
なんかこれを一緒にしてよかったと思いましたよ。
ああ素晴らしい。
で気になる人いるじゃないですか、
うん、
連れてかれてお金払った人に、うん、なんか美味しくなかったら嫌だって人もいるじゃないですか、
うんうん、
ここはここでうちに合わなかったねって感じになるのはすごいありがた
い、いい人、
確かにね、いい人、本当にいい方とご結婚されましたよ前田さんは。素晴らしい
素晴らしい。
いやなんかちょっと不機嫌になっちゃうかもしれないもんな、自分だったら。おいしくないですよみたいな
選ぶんですけど、
なるほどね、うん、確かに多国籍料理興味あるけど、美味しい多国籍料理に行きたいってい う、 うわがままな気持ちもあります、
ね、そうそう、前田さんが言ってこそ実現できる、
うんうん、
あとなんかパラグアイ料理は美味しかったです。
赤お
パラグア グアイ、
それはね、パラグアイって名前聞くとあんまり美味しくなさそうな気が若干しちゃうんですけど、入ったらすごい美味しいんですよ。でもそれはね、大変ですか、
うんうん、
パラグアイ料理って見た日本人みんな来たがらないってで君たちは誰に聞いて来たんだって言われて、お前とって面白いから入ってきたって言ったら変な人っていう感じで聞かされました。普通みんな来ないからって言われて、
あ、アミーゴ、レストランアミーゴ、
そうです、そうです。
いやでも確かにパラグアイ料理、
はい、
もう
一緒に同僚たちはみんな、
うん、
え、みんなえってなりながら、もう相手のことはここにしましょうって私がブカブカ入ってって、
みんなビクビクビ
ビッとステーキとか、
うんうん、あ、そうです、お肉がメインで、
うーん、サモサみたいなの、
はい、
へえ、
美味しいですよ。
逆に南米パラグアイ、
あのがっつり牛肉とかなんですけど、
うん、あ、ちょっとシュラスポーじゃないけどそういう感じなんですかね、南米、南米料理。
そうですね、でも目の前で切るとかそういうのではなく、
うんうん、
ステーキの鉄板みたいにポンって出てくるんですけど、
うん、
どれもすごい美味しくて、うん、ここはなんかメニューもそんなに複雑じゃないけど、うん、あんまり馴染みがなくて、うん、発見が多くてすごい美味しかったです、
うん、発見、なんか確かに入る店なくて、焼き鳥屋もない、なんか知ってる店ない、パラグアイ料理しか空いてなかったら、いや前田さんがいなかったらないねって言って、そこからは去る、立ち去るでしょ、
みんなそうだと思う、うん、だって一回前通り過ぎたんだもん、みんなで、で、あの中華料理とかいろんなとこ行
ってなしだなってな
って、いっぱいいっぱいって言われて、
うん、
じゃあもう、
うん、ここだって
行って行ってって言われたら諦めましょうみたいな感じで、私が入ってたら、うん、一組だったら、ね、今日ちょうどキャンセル出たのみたいな感じで、どうぞみたいな感じで入れるってとかって言って、みんなちょっと引きずりながらも。もう壁とかにはなんか、ね、うん、宮崎葵さんかなんかの取材してる方が出てくるけど、そんな記事みたいなのが貼ってあって、あ、ほら葵社長が大丈夫大丈夫
すごい、アドマチックでもやってました。
うん、ね、美味しかったですね。
日本唯一のパラグアイ料理、
あ、
いいですね。
ね、
大体これも赤坂だけど飲み放題付きで6,600円、税込
み、安いんですよ、
結構、うん、
ここも
コスパがいい、
うんうん、
なんでなんだろう、多国籍料理、別にね、
現地の人多分大好きしてるから
な
んです
。ああ、なるほど、
ああ、中日の、 あのそのパラグアイの人を
とかが
ターゲットに
コミュニティして、
うんうん、
それ広告費とかは書いてなくて、うん、あと口コミで来てくれた人で席が埋まれば OK って思ってるところ、
なるほど、
なるほど。
銀座のど真ん中とかになるとやっぱり場所代とかまでちょっと値段が上がるので、うん、まあ、クロアチア料理とかはやっぱり銀座の結構京橋なのでいいエリアあるんですけど、うん、それもそれでなんかすごい品のある建物なので、なんかちゃんとしたご飯みたいな感じで行く分には全然もう文句もなく、あのおしゃれな感じで、しかもワインもすごい豊富な国なので、なんか美味しいワインもそうです、うん、席としてはなんか完全にクロアチア人向けって感じよりは、多分日本人の人にクロアチア料理楽しんでもらう
と、
うん、ってなのかなと思
って。すごい、多国籍料理の専門家でもある。
本当本当
日本、
はい、はい、ね、え、ちょっとじゃあ大見さん、あの9月に向けて、はい、絞ってください。
はい、
早めにね、あの予約しないと、なんか、うん、ないかもしれないですけど、予約がいっぱいみたいなこともね、あるかもしれない。
もう1ヶ月切ったからね。
切ってますからね。はい。はい、じゃあ、ということで、今週はそろそろお時間です。前田さん、大見さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
渋谷の体育会、お相手は平井理央でした。